おはようございます。グッドモーニングボイスです。第1122回をお送りします。1月17日金曜日朝7時40分ちょうどですね。ちょうどではないか、別に。はい、ですね、最終ではないと思うんですが、一応お知らせがありまして、3ヶ月チャレンジの第9期が2月からですが、これが残り一応1枠かな。まだ一応2枠あるんですけれども、まあその辺ですね。厳密な枠の数は決めてませんので、まあ10から12に、実際にその、今のところ上限枠数で決めてるんですよ。週に1回の方もいらっしゃれば、2週に1回の方もいらっしゃるんで、まあ1週あたりの平均値で、そうですね、15ぐらいが限界かな、私の場合ということが、なんとなく限界ではないな、限界まで行こうと思えば多分18ぐらいまで行ける気がするんですが、まあ、その辺をこう探り探りやっておりまして、まあ、あと 1,2 名の方が、その 1,2 名の方のその次第でだいたいわかるかなみたいな感じなんで、最終枠は決めてないんですけど、まあ、多分あと4名とかは難しいかなという感じがします。来期はですね、期によって、私の調子も少し変わるんで、そういう風にやってます。なんか2、3、4とか、まあ5、6、7はともかく8、9、10は結構いける感じなんですよ。やっぱり、休みが、子供の休みが思いっきり入る8月が、やりやすいっちゃやりやすいんですよね。ただまあそういう時旅行行ったりもするんで、その辺の兼ね合わせもあるんですけれども、まあとにかく来期はあと1、2枠という、1、2名の方で、2、3枠という感じで考えております。だいぶこの辺の感覚がですね、つかめてきたので、だいたいどの辺、まあこれもほら、お仕事が家でされてる方と外でされてる方では、いわゆる週1のセッションを土日に持ちたいか、平日の昼なのか夜なのかということもありますんで、バッティングさえしなければ、割とガッチリ埋まってもいけるんですけど、バッティングされてしまうのは極力避けたいので、それ、そうすると毎週毎週、どちらかの方が、自由に取れなくなるみたいなことが起きうるわけじゃないですか。幸い今のところそういうことは起きてないんですけどね。絶対土曜の夜がいいって方が2人いらっしゃるというのはもうあまり望ましくはないわけですよね。そういうことがありますから、一概に人数だけで全てを決めるのはこういうのは難しいんだというようなことも、最初5名とかの場合はほぼ考えなくてよかったんですよ。絶対ばらけるんで大体において。だから、だって土日の昼か夜かだけでも4通りパターンがあるわけですから、4、5名ってことであればですね、多分、よほどじゃない限り勝ち合わないんですよね。でもこれが10名前後になってくると、勝ち合い得るようになってはくるので、例えば平日の夜と言っても、まあ5枠しかある意味ないと言えばないんですよね。平日の夜に2つ入れることは最大できますけどね。でも毎週平日夜すべてが、2枠ずつ埋まるってことになると、これはもうかなり厳しいって感じがしてくるんですよね。なので、でもそうはならないんですよ。10名の方が全員平日の夜がいいってことは多分絶対ないんで、そうはならないんですよね。あと、これは最初は全く検討してなかったんですけど、いいことでもあるんですけれども、そうそう、J 松崎さんと仕事するようになってこのことがよく分かったんですけど、まあ、ドイツと日本とではかなりの時差があるので、ヨーロッパの、時間帯とこちらを合わせるということになってくると、決まってこの時間がいいんだっていう、まあその時間は日本では大体、人気ないので、大丈夫なんですよね。平日のそうですね、4時とか、そのあたりになってくるんですよね。平日の4時とか5時が。だから J さんとやってるイベントってほとんどが土日の4時とかに集中してると思うんですけど、あれやっぱりこちらと向こうを合わせた時間帯を一番最初に取ろうとすると4時っていう時間が出てくるんですよね。これはまあドイツだからなんですけどね。これが多分、またちょっとそうですね、ポルトガルとかだと違うのかもしれないんですけどね。今のところそういうことはないので、まあ、ドイツ。とかね、 そういう時に考えることが、まあ、その辺のことだったりするわけです。いろいろあるわけですよ。なので、まあ、これもですね、全ての人が関東とかじゃない方が明らかにいいとは思うんですよね。大体全員関東だったら別にオンラインじゃなくてもいいじゃんって感じがしてくるんですけれども、海外の方となるともはやオンライン以外はありえないだろうってことになりますので、まあ、これは私がオンラインでやっているということの一つの、なんでしょうかね、これを比較優位とは言わないと思うんですけどね、まあ、そういうこともあるのかなとでも思ってます。ということです。はい。最近はずっとこのでも3ヶ月チャレンジの話ばかりだったので、ちょっとこう趣向を変えてみましてですね。ちょっと、そうだな、まあでも同じような話にはなりますよね。抑うつポジションというものについてちょっと考えておきたいなと、今日は思いました。珍しいな、こういう先に言うという、全然その話にならなさそうな気がしてきたんですけど、まあ、抑うつポジションというのはですね、特にこう、ドナルド・ウィニコットですね。まあ、メラニー・クラインが抑うつポジションと妄想分裂ポジションという概念を打ち立てまして、フロイトにはないですよね。こういう、あるんだけど似たようなことはですね。あるんだけど、これほどやっぱり PS と D の行き来みたいな、まあ、最後は行き来みたいなところに行き着いてくるんですけどね。この辺の発想ってすごい、やっぱりこう、フロイト発であるにせよ、クラインが立てた功績の大きさを感じますね。でも、実はこの妄想分裂ポジションという言葉の分裂ポジションというのを最初に考えたのは、ロナルド・フェアバーンという人で、メラニー・クラインではないんですよね。クラインではなくて、フェアバーンが分裂ポジションという、まあ、フェアバーンって人は分裂大好きというか、必要に物事を分裂でまず考えようと。まあ、これは僕はですね、やっぱり、あの人もまたイギリス独立学派の一人なんですけど、そういう意味で、ウィニコットと、似たようなポジションの人なんですよね。つまり、いろんなことがあったんですけれども、要は、まあ、ナチスのせいで、みんな、ユダヤ人だったんで、多くは、精神分析家でほぼ、フロイトをはじめとし、クラインもおそらくそうで、当然アンナ・フロイトは当然そうで、フロイトの娘なんだから。というわけでみんな逃げなきゃなんなくなったわけですよ。で、最初は当然フランスとかに逃げるんだけど、まあ、フランスも制圧されていきますよね。もうロンドンに逃げるわけですよ。で、そのロンドンに逃げたから、これはね、僕はナチズムというものの、なんていうんですか、歴史のあやってやつですよね。戦後、ものすごくこう、アメリカが、発展していくわけじゃないですか。で、それって結局ドイツが嫌になって逃げた人たちが、ていうかヨーロッパがナチズムに制圧されていくから、もちろんユダヤ人の人たちをはじめ逃げていくわけじゃないですか。で、財産も持ってれば、知識も技能も大量にいるじゃないですか。要するに優秀な人材がどんどん流出していって、みんなアメリカに行くわけじゃないですか。結局。で、アメリカが発展すると。こういう非常にですね、ヒトラーが考えたのと、真逆のことが起きていたわけだと思うんだけれども、そのうちのある一例が精神分析っていう見方もできると思うんですよね。とにかくイギリスに逃げるわけです、最初は。で、最初に逃げたというか、最初に行って、そこですごくこう発達させたのがメラニー・クラインですね。後にアンナ・フロイトもやってくるという感じだったと思うんだけれども、まあ、フロイトがやってくるっていうことですよね。で、フロイトはもうロンドン渡って即、ほぼ1年、もうとにかく短い期間でお亡くなりになってしまうので、もうその後大論争ってやつが起きるわけですよね。まあ、クライン VS アンナ・フロイトですね。だから今もその名残はきっちり残ってて、イギリス対象関係論とアメリカ自我心理学。で、アメリカの方が、まあ、国力もありますし、アンナ・フロイトですし、アメリカの方がまあ主流ということになっていくわけですね。世界的に見ると。というと対象関係論の人的にはダメなのかもしれないけど、僕の知る限りはそういう認識でそんなに狂ってはいないと思うんですよ。ただこのメラニー・クラインという人は、なんていうんですかね。まあ原理主義的なところの多分にある人ですごい人なんだけど、まあちょっといざこざが起きると基本的にはもう、その考えダメみたいになりやすいんで、イギリスはですね、3つに割れるんですね、最初ロンドンはですね。クラインの人と、 アンナ・フロイトの派と、どっちにも入れない派、これを独立学派とかって言ったりするんだけど、これは別に独立学派グループがあるぜって感じじゃないっぽいんですよ、どうも。例えば、フェアバーンは独立学派なんだけど、それはただどっちにも属してないっていうだけで、一匹狼的な世界なんですよね。実はウィニコットもそうなんですよ。まあ、ウィニコットってクラインと仲がすごいいいんですけど、でも、波紋にはなるんで、この辺の人間関係ってすごい微妙だなと思うんですけど、ちなみにビヨンは最後までクライン派で頑張りましたね。なんかもう言ってることは、だってウィニコットからそれを完全にだからクライン、ウィニコット、ビヨンって引き継いでる感じがあるんだけど、でも、ウィニコットはクライン派ではないんですよ。クライン派じゃないことになったんで、彼は独立学派みたいな。その独立学派の、人たちのところに、この妄想分裂ポジションと抑スポジションっていうのは、すごくこう歴史的な、最もウィニコットはこの妄想分裂ポジションっていう考え方というか言葉をひどく嫌ってたんで、あんま使わないですよね。全然ウィニコットのが考え方の中に妄想分裂ポジションっていう言葉は出てこない。彼はしかも抑うつポジションっていうのも名前が悪いって言って、歴史的ポジションとかにしようとするんだけど、そうならないんですよね。面白いことに。歴史的ポジションっていう人もいらっしゃるけど、あんまいない気がしますよね。やっぱもう抑うつポジションは抑うつポジション。あ、すいません。ちょっと途切れました。ですね。だから抑うつポジションについて考えたいわけですよ。で、抑うつポジションというのは、まあ、これが目標に近い話なんだと思うんですけど、そこを維持できるかっていうか、そこをくぐり抜けて、多分、心の平安なり落ち着きを取り戻すっていう考え方なんですよね。PS ポジションというのは、PS ポジションが、自体が一つの発達の過程なんだと思うんだけど、つまりそのポジションに入れないといけないよねっていう PS ポジションっていうのは入れないといけないポジションなんですよ、多分。でもまあ、3ヶ月チャレンジとか私たちが接する愛関係の中では自分自身も含めてですね、PS はさすがに取れるだろうっていう前提があるわけですね。PS にずっといるのはむしろまずいことで、まあ PS にもいられないという話はあまりここでは考えないことになっているんですね。問題は D を維持できなくなる時があると。いうことなんですよ。で、D は抑うつポジションなんですが、デプレッションの D ね。PS は、スキゾイドと、まあ、ジゾイドって、それは S の方なんだけど、パラノイドスキゾイドポジションですね。PS ですね。で、どっちに自分がいるかを見極めるのは、実は難しくはなくて、まあ、なんかね、カッカしていたり、ダメな感じになっていたり、苦しんでいたりしているときは大体全部 PS なんですが、一つ確実に言えるのは PS ポジションにいるというのはですね、迫害不安がある。もうこれが、迫害不安と PS ポジションは私はもうワンセットだと思うんですよね。迫害不安というのは要するに人に迫害される不安なんですよ。被害を受けると思っていたらもう PS ポジションに少なくとも、行ったり来たりしていると考えるのが妥当だと思うんですね。例えば時間が奪われるみたいな感じ。時間が奪われるっていうのは被害を受けてるじゃないですか。だからこれはもう PS ポジションの心理状態なわけです。いや、お金を損した。これも PS ポジションですね。事実かどうかは関係ないんですよ。ここでは一切そこは考えない。大事なのは、その人の心を占めているのが被害的であったらもうそれは PS ポジションなんです。相手が悪かったんだとか、私は悪くないとかは関係ないってことなんですね。社会的な話は一切ここではみんな見ないことにする必要があるんですよ。後ほど言いますが。で、これね、いろんなところに出てくる、もう普通にしょっちゅうですよね、普通に。人ができているとかできていないとか、人格者かどうかとか、モラルがどうなって話をするのが、なんであんまり望ましくないかというと、それを言い出すと、どっちにいるのかがどうでもよくなってしまうからなんですね。これはメンタルの話だけに特化しているのであって、その状態、その心理状態が人間にとって、心地よかったり快適であるなら、こんな話はいらんということです。社会正義は社会正義っていうか、モラルの話はモラルの話。これはメンタルの状態がどうであるかの話だけに話を絞ってる。相手が悪いのが事実だとしても、気持ちは少しも楽にはならないはずだという それすらも本当はどうでもいいっちゃどうでもいいんですけどね。PS と D というのは、行ったり来たりをするというのが一つのこう、まあ対象関係論の僕はですね、大事な発見の一つだったと思うんですね。他にもいっぱいあるんだけど、まあ、今日はこの話に絞りたいわけで、この PS を卒業できないという、卒業できないというか、卒業とかするコンセプトではそもそもないというのがですね、私が思うところの、こう、対象関係論の良さなんですよ。だから、PS ポジション病とか言ったりしないんですよね。私はそれはすごく大事だと思うんですよ。すぐ話がですね、自我心理学の方では特に言っときそうだったんですけど、何かとこう、境界例とか境界性パーソナリティとかっていうことになりやすかったんですね。この同じ話なんですよ。モーサブルネスポジションの重大なポイントは、やっぱりスプリットにかかってるわけですね。スプリットというのは良いおっぱいと悪いおっぱいなんですけど、まあ、良いものと悪いものに分けるということですね。すっごく多分僕はこれが人間が生きていく上で、もう、極致だと思うんですよね。これを失うというのはもう人間としてはかなり厳しいと思わざるを得ないわけですよ。いいものと悪いものというのは都合の良し悪しなんだけども、これを分けるということが人間のその認識の、原初の出発点みたいなもんであって、例えばなんかですね、そんなことはさらさらなくても、僕はやっぱりこの、比較が僕は何だろうな、何ちゅうんだろう、僕にとって精神分析とは、つまり信号なんですよ。交差点なんですね。信号って僕の中ではすごくこう、精神分析的と言いますか、人間心理ってものをすっごくよく表現してる。たまたま最初、信号群の例えを使っちゃっただけなんだけど、後から考えてみると、僕はやっぱここにすごい凝ってんな、みたいな。昔ですね、糸井重里さんと、誰だあれは、池谷裕二さん、脳科学者のね、あの二人の対談、海馬、脳は疲れないみたいな本の中にあった、非常に面白い話があるんですけど、人間社会というものを宇宙人が、人間が滅んだ後ね、やってきて、くまなく調査すると、必ず交差点って見つけるよねっていう面白い話があって、で、この交差点って世界中のあちこちにあるじゃんっていう話でね。でも、この交差点をつぶさに全部調べ上げることによって、人間文明の、本質って多分よくわかんないよねという話をしてるんですよね。こんなにいっぱいある交差点、いろんな交差点があって、いや、これ絶対交差点に興味持つ宇宙人いるでしょうと。でも、交差点にめちゃくちゃ入れ上げることには何の意味もあんまりないよね、みたいな。これがなんか脳のある機能について、分解したり、いっぱいコレクトすることの意味は薄いっていうことの比喩だったんですけど、いや、これ面白いなと、僕は思ったんですよね。交差点というものは本当に、平安時代なんて特にあるじゃないですか。交差点いっぱいあったから。京都五番の目だから。ああいうふうに人間の街って、こう、整った街こと、ああ、作りたいですよね。札幌がそうですけど、10条とか9条とか8条とか言い出すわけじゃないですか。でも、交差点というのは、その結果現れてくるものでしかなくて、交差点作ろうと思って、五番の目に街をするわけではないわけですよね。つまり、あれは、困ったものなんですよね、ある意味ではね。あそこで事故る。だから、やっぱり、免許を取りに行っても、何かと問題になるのは交差点なわけですよね。交差するところはよろしくないわけですよ。本当は交差してほしくないわけですよね。この番組の最初の方でも、スケジュール上、どうしてもバッティングしやすい時間帯があるっていう、これも交差点みたいなもんだと思うんですよ。ここに僕はすごく人間の社会の現れってあるよなという。まあ、道を譲るみたいな話ありますけれども、赤信号と青信号って言ったら、やっぱ赤の方が悪い感じしません？人間のこの PS ポジションって原初のポジションだと思うんですよ。これすらわからなくなったら、いや、赤なんとなく嫌な感じするみたいなすらなくなったら、もう認識ってできなくなってしまうと思うんですよね。私たちの生き方。良いと悪いって言葉すらそうじゃないですか。それは単なる記号なんだけど、僕らにはその記号以上のものを感じると、悪いっていうと、罪とか罪悪とか罰とか言われると、なんかもう一緒くたにそれらの、こう、 心に与える付加的なイメージってものがセットでやってきちゃうじゃないですか。ここにやっぱり僕は力道っていう心に及ぼす力というもので、それに応じて心が動いてしまう動きっていうものがこうある感じがするんですよね。これがやっぱりその報酬系っていう言葉は僕は甚だぬるいなって感じがするんですよ。報道科学が好きな報酬系と罰みたいな、まああれも罰って言うんですけど、ねえ、電気ショックとかね、結構えぐいことやるわけなんだけど、なんかあれがですね、単なる信号、実際確かに神経系の中であれ単なる信号なんですけれども、我々の心にとってはですね、もっとトラウマとか、ストレスとか、なんかもうちょっとえぐくて嫌なものをですね、感じさせてくるじゃないですか。これと記号が連携して、連携させられるっていうのが、やっぱり人間のすごいところなんだと思うし、そこがないと、やっぱりこう、ね、赤見ただけで急ブレーキ踏めないと思うんですよ。あれで急ブレーキが踏めるっていうのが、その人間らしさなんですよね。犬には無理ですよね。とてもじゃないけど、そんなことは。頭が良くても、キリンとかでも、止まることは覚えることはできても、急停車はしないと思うんですよね。そういうのってやっぱり、大脳ってものを持ってるならではなんじゃないかと思うんですよね。身近には何の危険もなくても、危険信号というものを見ただけで、我々はですね、危険なものを見た以上の反応を起こすんですよね。これが PS ポジションの、重要性じゃないかと思いますね。妄想分裂という名前はよろしくないと、ウィーコットが言った通りよろしくないと僕も思うんですけど、でもだからこそ響いたのかなとも思うんですよ。分けないとね、世の中は、いいもの悪者に分けないことには何もこうできないよなと。お金があるのとないのの状態に人はすっごい敏感じゃないですか。無一文っていうのはですね、やっぱ文明社会で生きているとかなり厳しい状態なんですよ。まさに危険信号なんですよね。でも無一文なんて、あらゆる動物にとって認識すらできないじゃないですか。実体は何もないんですよね。だって何もないってことですからね、あれはね。何もないということが危険信号として強烈に響いてくるというのがですね、やっぱりこう、家がないとか、友達がいないとか、恋人が去ったとか、人によってはもうこれは生き死にに直結するぐらいに思われるわけですけど、実際にはそれは何もないってだけなんですよね。それが不在論ですけど、何もないってものがもうビービー頭の中で鳴ってくる。時間がもう全くないみたい。時間がないって叫ぶじゃないですか、人は。時間がないから何なのみたいな感じじゃないですか。普通の生き物にとっては。時間ってもともとないじゃんっていうぐらいじゃないですか。実体としてはないんであれば。まあ、ニュートンの時間なんて本当にどこに行ってもないですからね。宇宙のどこに行ってもないですから。いわゆる時計でいうところの時間は本当にないんで、量子力学まで行ってようやく時間ってものが本当はあるのかないのか、でもこれは僕らの生活とは何の関係もない話ですからね。そういうものがなくたって、なんてことはないはずなんだけど、時間がないって言っても本当に人はめちゃくちゃ大ざめるわけですよね。時間がないことは何よりもまずいこと。走れメロスの世界みたいにね、何よりもまずいことになり得るという、そういう話ができるわけですよね、人はね。妄想分裂ポジションの妄想なんですよね。で、分裂によって妄想はできるわけですよ。おっぱいがあるとかないっていうのは、まさに妄想分裂の世界。これをどうしても境界例の世界にしてしまうんですよね。僕ら日常にあるのに、妄想分裂ポジションは、境界例の人だけにあるみたいな。理想家と脱可視化の人だけにあるみたいな。セラピストとカウンセラー、同じだね、これじゃね。セラピストとクライアントの関係があまりにもべったりになってしまう問題みたいなね、すぐこういう話にしちゃうんですよ。優しいセラピストが私のすべてを分かってくれる、それだけでいいのかみたいな、それが正規の人の話にしたいのかもしれないですし、自戒にしたいのかもしれないんですけど、僕はそういうことは、およそ重大な問題じゃないと、それはいいおっぱい、悪いおっぱいの話を、ただ、なんかどこか別のところにまた、拡大して投影してるだけじゃない。まあ、それは大問題になるかもしれませんが、そういうことじゃないと思うんですよね。やっぱりね、佐々木がいる、いないが重大な問題だみたいになるのは困るじゃんっていうのかもしれないけど、僕らはそういう困りごとならば、 もうあちらこちらですでに持っちゃってるわけで、一生それはなくならないと思うんですよ。あたかも自分はそれと無縁ですみたいな顔をできる人は、お釈迦様とかなら別だしょうけれども、でもそれにしたってですね、お釈迦様にしてみてもですね、妄想分裂からなぜ彼がその完全に D のポジションにいられると仮にしてですね、それはもう伝説みたいな話に近いと思うんですけど、だって3000年とか前の話ですからね、 D に留まれるとしてですね、それはなんでかっていうと、結局リアルに認識がリアルだからなんですよ。妄想というものから完全に距離を置けるという心理状態をよく知ってるという話でしかなくて、ある意味ではそれはすっごいことなんだけど、でもやっぱりそういうことなんだと思うんですよね。我々はないっていうものがあるっていう人たちなんですよ。おっぱいがない状態があるとか、時間がない状態があるとか、無一文という状態があるって思っちゃうんですよね。まああるんですけど、でもそんな状態はないわけで、これは妄想によって、分裂による妄想によってようやく維持できる一つのすごい、なんか偉大なポジションなんですよね、 PS ポジションは。で、それがどうしても日常生活に当然の副作用を及ぼしてくる、ないものがあるって言ってるんだから、それは認識としておかしいわけですよね。ないものはないんで、本当はね、ないものがただないだけだと本当に動物の生き方になっちゃうんで、我々はないものがある、赤信号というものは危険信号だとか、黄色信号という黄信号が灯るみたいな言うじゃないですか。残念ながら、私もちょっと応援してたんですけど、今場所横綱昇進をかけた琴桜さんが一勝4敗でしたっけ、まあ、2敗の段階で黄信号が灯りましたとか言うじゃないですか。これに意味があるのは妄想分裂ポジションを知ってるがゆえですよね。どう考えたって黄信号は灯ってないわけなんで、それは比喩ってやつですけれども、この比喩に意味があるわけですよ。でも僕らはここの妄想分裂の、言うなら、まあ副反応というのか副作用というのか、これに大変大変苦しむわけですね。特に夫婦喧嘩って時には、まあ会社でもやってますけれども、迫害不安というものがもう何て言うのかな、拭えなくなってしまう。妻は私のことを嫌っているとか嫌悪しているとか作り出していくわけですよ。ただ口聞かないだけじゃんっていうわけにはいかないんですよ。どうしてもこう大変悪く見ているとかね、白い目で見ているとかね、私が何かやらかしたからだとかね、いう話をになるじゃないですか。ごく普通になるじゃないですか。すべては迫害不安がそこに付きまとってくるわけですよ。私は何かをされているっていうことですよね。被害に遭っている、攻撃をされていると。それが本当かどうかという話はしてないんですよ、ここでは。どうそのように感じてるっていうことがすべて。私が迫害されているという、感じているということがすべてです。全く同じ現象に対して D ポジションだと逆転させられるわけですね、これを。つまり、奥さんは今気分が悪い、かわいそうだなに持っていけると。それは綺麗事じゃんっていう話ではないんですよ、これは。同じ現象をどう解釈するかの話しかしてないはずなんですよね。もちろんその方が人格者っぽいけども、D ポジションっていうのは要するに、不安に思う理由が私が迫害されている不安ではなくなるということです。人を待たせて、まあ、ATM で最近ちょっと話題にしましたけども、後ろに長蛇の列ができましたと。ああ、みんなが私を早くどけと言ってる。これが迫害不安であり、妄想分裂申請というものなんですよね。でも後ろの人が待っていて大変だな、かわいそうだなとだけ思えれば、これが抑うつ不安というやつで、気遣える申請なんですよね。同じ事態に対して私たちがどう捉えるかは私たちの自由なはずなんですよ。で、平安は必ず D を通るというのが対象関係論の考え方ですよね。平安は PS から D を経て、その D の中で抑うつ的でない状態に心の平安という状態があるという。そしてこの申請がないと人間社会ではとてもじゃないけどやっていけないのは、我々はずっと PS にいる人は私の知る限りほぼいなくて、てか全然いなくて、まあでもほぼいなくて、まあずっと PS の人っていうのはやっぱり人間社会ではとてつもなく辛いので、どう考えても入院とかそういうことになってっちゃうので、やっぱり D には D は知ってる、 D は知ってるんだけど、 PS も PS にもしょっちゅう行く。だから PS と D の行ったり来たりをし、迫害不安と抑うつ不安を ほぼ同時に感じているような心理状態で生きているというのが、多分人間の普通の生き方なんですよね。いや、これはすごいできてない人間だっていう方、非常に、それは、何て言うのかな、理想が高いとは言えると思うんですけど、我々 PS と D を行ったり来たりするし、PS の中で関係を破壊して後で後悔する。まあ、これは、だから PS と D のやっぱり行ったり来たりなんですよね。PS になるともうダメだと思って、人間関係を壊すか、勝手に自分で引きこもるかして、そこの関係における何かを壊す。例えば、会社に行くのやめますとか、今日は休みますとか、いろいろ PS 申請の中で出てくる。ですが、後で後悔する。これは D ですよね。悪いことしたかなと思うと。悪いことしたかなと思うというのも2種類あって、悪いことして彼らは都合が悪くて大変だったかなだったら、抑うつ不安だし、悪いことして後で、罰を受けるかなだったら、迫害不安だし、行ったり来たりを頻繁に繰り返すしかないわけですよ。普通の人の場合は。で、まあ、あの人いい人だとか、あの人ってよくできてるよねっていう人は D の時間が長いんですよ、要は。あるいは PS における破壊を極力回避できている。この辺が、まあ、社会人一般で、良しとされる生き方かなって感じはしますけど、まあ、PS と D を行ったり来たりできるんだったらば、基本それでいいはずなんですよね。PS がすっげえ長いとか、ほとんど人生活を PS が圧倒してくるということでなければ、別にいいんですよね、と思うんですよ、私は、最近は。ただ、平安には D からしか入れない。PS のまま平安には行けなくて、PS のまま平安に行こうとすると、例の対象関係論的に考えるところのパーソナリティ障害に行ってしまうわけです。PS のまま平安に向かおうとすると、まず現実を無視するっていう心理的作業が一つ必要になって、現実を無視する代わりに、無視するむしろために、例えばお酒をいっぱい飲むとか、タバコをいっぱい飲むとか、ひたすらギャンブルに集中するとか、もうちょっとマイルドなところでも、ひたすら、なんだろうな、この辺難しいですね。ひたすら漫画に熱中するとか、ひたすらゲームに熱中するのはどの辺に位置づけられるだろうみたいな感じのところあるわけです。でも、まあ、会社休んでひたすらゲームしてないと心が持ちませんっていう場合、微妙にギリギリラインに入ってくるんだけど、別にそれはいいんじゃないのかって話も当然あるわけで、やっぱこの辺は難しいわけです。ただ、いずれにしてもその PS 申請で迫害というものに対して、迫害はあるが、しかし迫害のことは忘れようということで、迫害を忘れるための世界というものを一個別に持つという感じ。これが、まあ、万能空想的な世界ってやつですけれども、きっと。そっちに行って、行くことはできないんですけどね。心理的に行くんです。行くことによって、迫害不安というものをから身を守るというか、心を守るんですね。これが多分人格障害的な、対策ということになる。これは人格障害というものに見えるわけです。他の人からの目を見ると、他の人の目を通すと。やってることは別にごく当たり前なことなんだけれども、例えば常にやばそうなことは回避していくっていう考え方が、行動になって現れるわけですね。あるいは、常にやばそうなことが起きると妙に元気になるという、いやいや、関係全部壊しても大丈夫だからみたいな、そういう、なんかこう、怪しげな大丈夫さに頼るわけですね。無理やりこう、空ぶかしをいっぱいするという、こっちが総的防衛っていう方ですよね。あるいはまあ、この話もしょっちゅうしてるんで、もう適当に切り上げますけども、あるいは、まあ、あれですね、チェックリストを大量に作り、タスク管理を大量にして、一見したところは何の問題もないように徹底的に整えると。この辺になってくると、でも、なんちゅうのかな、それのどこが問題なのかという話になってもくるんで、問題なのはその人が心理的にそれで辛い場合、だから本人にしかもう分かんない世界なんですよ。PS なんだけど、ひたすら仕事をきっちりやることで、PS になりやすいし、PS になるとその人はすごく破壊活動に出るんだけど、基本表には目立ってこなくなると。なぜなら PS が出ないように徹底的にチェックリストを作ってるから。ただ、それは PS が出ないように徹底的にチェックリストを作ってるという段階で、人生観がすごい迫害的なものになっているという、そういう意味ではやっぱり、まあ、脅迫的なパーソナリティ障害って感じがするわけですよね。で、その人はだから平安に至れないわけですよ、なかなか。物の見方がずっと迫害的なんで、迫害不安的なんで。 これで失敗すると何を言われるかわからんみたいな、そういう迫害的なものを持っちゃっているということですね。このチェックリストを使うことで、みんなの便宜が最大になったらいいなみたいな、抑うつ不安的なものであればですね、多分平安なんですよ。これってもう本人にしか絶対わかんないことなんで、なんでチェックリスト使ってるかなんて、はためからは見えないわけですからね。不安は目に見えないわけですから。で、不安の種類に至っては、わかるわけがないんですよ。なんとなくはわかるかもしれないけど、まあわかるわけがないわけですよ。だから D ポジションにいるか PS ポジションにいるかは本人にはわかる。迫害されてる感じの不安を持ったら、それは基本 PS の心理状態。ただしこれは映ってるんで、しょっちゅう映ってるんで、D に行って踏みとどまると。極力その迫害される不安のことを考えないようになれば、それは迫害されなくなるという意味ではないですよ。時間は失うし、お金も失うし、人に批判もされるし、クレームも入れられるし、なんなら嫌味も言われるんですよ。ただ、その時、相手を気遣えるのかどうかっていう申請にあるかどうかなんですよね。相手を気遣えるかというのが、もうすべてみたいなもんです。ここをウィニコットは最大限強調したわけです。相手を気遣えるかと。相手が気遣えるということであれば、そこに相手がいるんだよねということですよね。相手を気遣えないということは、そこに自分しかいないよねということですね。だから自分しかいないということは、ナルシシズムの世界に生きてるよねと。現実はスルーされたよねということですよね。それがいいという、良くないと言ってるわけじゃないわけですよね。一旦ナルシシズムの世界は、我々は多分作るよねと。これもまたメラニーくらい面白いことに、いやいや、ナルシシズムの世界なんて一時的にはないんだと。こしらえられた人工的な二次的なものしかないんだと。これも私はですね、微妙な議論だと思うし、難しすぎる議論だと思うんですよね。私にはそうは思えないけれども、ウィニコットの方が近い気がしますが、でも私たちは確かにナルシシズムの世界を一旦作るんじゃないかなと私は思うんですけどね。私には、赤信号があれで青信号がいい、OK っていうのは、もうどう考えてもナルシシズムの世界に限りなく近いと思うんですけども、そんな事実はないわけだから、どこにも。だけれども、そこに人がいる。つまりあれですよ。ATM で後ろに長蛇の列ができました。いたたまれなくなってくるというのは、これはナルシシズムの世界であって、相手はそこにいないわけですよ。私がパージされているという分裂妄想の世界をまず作ったわけですよ。そこでパージされているかどうかはもはや問題じゃなくなったわけですよね。パージされているというその不安、それは私の心が作り出したものなんだけれども、それによって私の行動が左右されていくということですよね。相手を気遣うというのは、全く自分には本当は関係のないことじゃないですか。待っててかわいそうだなというのは、待っててかわいそうだなというのは、相手の心の問題ですよね。だからそこに相手がいないんだったら、これもすごく、妄想的に思えるし、空想の世界に違いない、本当はわかんないんでね。でも相手を気遣えるというのは、相手がそこで待っているという事実を気遣っているから、外部があるわけですよ。この状態が現実に、妄想分裂の現実よりも近いと、実体の現実に近づいていると。で、心の平安というのは実体の現実としてしか得られないと、まあ、対象関係論的には考えるわけですよ。多分。だから、心がリアルに平安になるということを目指しているんですよ。心が酒で平安になったような感じがするというのは、あくまでも疑似的なものであって、妄想分裂の世界の中から出ないで済むんだけれども、現実の平安には至れてないと、こういう感じを持ってるわけですよね。だけどそれが、正気を欠いているとまでは言えないんですよ。酒で気持ちを紛らわすというのは、別に正気を欠いているわけじゃないんですよ。ただ、それは、すごくこう、なんていうんですかね、なんちゅうんですか、その一人遊び的なんですよ。それは自分で不安を作り、酒を飲んでその不安を紛らわすっていうのは一人遊び的じゃないですか。ものすごく自分しかいないことをやってる。不安は外にある、外から来てるんだと本人は思っているんだけれども、それは赤信号に不安を覚えているようなものであって、 赤信号には不安を覚えさせるという意図と機能はないわけですから、車が止まればそれでいいわけですから。で、何のために車止まるかというと、それは他車がそこを通るからであって、赤というものが何か悪いことをなんとなく意味してるからとかではないわけですよ。ただ事故を起こした人の観点にしてみれば、多分それは、なんちゅうんですかね。やむを得ないですよね。そういう妄想を持つというのは。それをトラウマというんだと思うんですけどね。やむを得ないので、現実というものが目に入る前に、心が作り出す空想と妄想というものが、自分の心に対して深く食い込んでくるという心理状態にあるので、しょうがないんですよね。それはね。私たちがそういう生き方を選んでいる以上、つまり空想というものを現実を理解するための道具に使い始めてしまった以上は、言葉って空想の産物なんで、言葉って実体ないですよね、どこにもね。言葉というのは明らかに実体はないものなんで、これを使ったことの副作用なわけですよ。言葉のイメージを持ってしまうとか、すべてそういうところから始まっていく。この辺から話がだんだん象徴化していき、ビヨンの方に向かっていって、抽象化されていって、マイナス K とかいう話が始まるんだと思うんですよね。記号になっていくわけですよね。この、まあ、PS と D だってすでに記号じゃないですか。PS と D っていうのは両矢印で行ったり来たりするんだよっていうのを記号で表すわけですよ。ベクトルみたいにしてですね。それはもう記号の世界なんで、妄想分裂ポジションって言葉を使った時には、もう少し生々しかったはずなんですけれども、それだとこう、なんていうのかな。まず長いし、思い出しにくいし、しかもこの PSD を行ったり来たりするという、概念を表しにくいのでね。多分それを、こう、ビヨンが洗練させたというわけなんだと思うんですよね。そして彼は精神病の方、統合失調症の方をよく、ものすごく深入りしていったので、PS 以前みたいな話が始まる。PS 以前なんて、私はまず考えなかったんで、そうか、PS 以前ね。っていう、すごいもう、本当によくよくそんなことを考えたなっていう感じがするんですけども、人間の普通の人生って、ぐっすり眠ってでもいるとか、酩酊してるとかでもない限り、PS 以前について考えることってほとんどないような気はするんですよ。3ヶ月チャレンジなんかでは私は PS 以前なんて全く考えない感じがしてます。そこまでは人の気持ちの中で、返答を加えたり、ディスカッションしたりするテーマとして持ち上げるのはとてつもなく難しいという感じがやっぱりします。言葉が全く通らない世界の話ですし、それをさらに言葉でやり取りしようと、ましてオンラインだけでやろうっていうのは本当に難しいですよね。昨日たまたま3ヶ月チャレンジで、時々リアルに人と会うということもするんですけど、会ってみてやっぱり考えさせられるのは、会うと、確かに得られる情報はふんだんに増えるんで、やっぱりこう言語活動外のところの意識がすごくこう、なんというか働きますよね。もうその PS と D が目まぐるしく入れ替わるっていうのも、必死になって追っていけば結構わかる。まあそれは夫婦喧嘩とかの時にめちゃくちゃあることなんで、別にそんなに、なんちゅうのかな。ああ、珍しいことだ、みたいなことではないんですけどね。それこそものすごくありきたりな話なんですけど、自分の心でも頻繁ですよね。人を気遣うのか、自分の迫害を恐れるのかっていうのはもう頻繁に入れ替わっていて、なるほど、確かに迫害ということが起きそうだという不安は、基本的には分裂と妄想というものを、必ずセットで用意しない限りは生まれてこない。これが D に近いときは非常によくわかるんですよ。だから関係の破壊なんてナンセンスだってのが本当に非常によくわかるんですよ。不思議なぐらい。でも PS ポジションの時間が長いときには、もはやこの関係を断ち切る以外はないみたいなのがすっごく妥当な感じがするんですよね。だからいかにこのポジションがポジションなんですが、まあ、ポジションつってもどこかに移動するわけではないので、せいぜい自分がある自分がないみたいな話でしかないので、例えば今私は明らかに D にいるんで、なんつうんですかね、こう身体の力も抜けていますし、楽なわけですよ。44分経って喋ってるけれども一向に疲れることはないわけです。 これが抑うつのない D ポジションのいいところなんですよね。お釈迦様とは程遠いですけど、なんちゅうんですかね、心が青空のようだっていうのはこういう状態なんですよね。非常に楽なんですよ。何にもなくていいんで。だって心が青空のようなら何にも別になくてもいいじゃないですか。そこにご飯がないと困るとか、そういう観念はないわけです。まして金がないと困るとか、時間が足りないとか、そういう観念は一つも必要。観念としてあるのはありますよ、もちろんね。何時には何々をしなきゃいけないとかでも、そういう時間差し迫ってないんで、肩が凝るとかですね、腰が痛くなるとか、肌が痒くなるとか、一切ないわけですよ。こういう心理状態にあるときは。作り出さない限りは、作り出すというのは分裂をさせない限り、青空とか二つに分ける理由何もないじゃないですか、我々にとって。太陽のある辺を赤にするためにここで線を引こうとかしないですよね、絵描くときでも。線というものを引かなければならないときには何か訳があるわけで、それは人が作り出すものですけれども、作り出すべき理由があるわけですよ。これがですね、やっぱり外にずっと行って、隣で咳をしてる人がずっといて、なんか帰ってきて、なんかちょっと体調がおかしい感じがするって時にこそ、妄想分裂ポジションというものの意味が一つ出てくるわけですよね。まず、分裂させて、いいものと悪いもの、健康と病気、ウイルスとウイルスがない状態、病院と家みたいな、はっきり分けて、外出、外と内ってものをはっきりと分けて、分けた途端、分けることによって、認識上分けることによって、分裂させることによって、妄想というもの、まあ空想なんですけど、作り出すわけですよ。悪いものというもの、一旦そこに仮定する。悪いものというのは、だって我々、ウイルスとか、病気ってものを見るってことはできないじゃないですか。見えませんから。だから病気とかウイルスとかそういったものが悪いっていうイメージって全てがイメージじゃないですか。なんかもう、イメージみたいな感じじゃないですか。しかもそれは視覚的イメージですらないですよ。なんか感じるイメージですよ。この感じは私がそれによって被害を被る。あるいは私の家族、家なり被害を被り、さらにその被害によってあなた外に行った時ちゃんと手を洗わなかったんじゃないのとか言われるというような、奥さんに言われるというような連想をすることによって、一つのナラティブですよね。物語を作り、その物語が私を非常に苦しめる感じ、迫害不安というものを持つということまでやって、ようやく、このことの意味というものを検討することができるわけです。妄想分裂ポジションというのはこうやって使ってるはずなんですよね。でも、この時に、まあ私はなかなかできない方なんだけど、頑張れば、その奥さんが病気になったらかわいそうだとか、娘が病気になって学校行けなくなって部活休むことになったらかわいそうだと、だけ思える。これによって私が責められるっていう部分を一旦外して、この D の抑うつ的な不安だけに自分を置くことができれば、この分けるとか、分けた上で自分がこう、迫害される、悪いことによって私が苦しむという、イマジネーションというものが実は必ずしも必要じゃなくなるわけですよ。実態として何か言われる可能性はあるんだけれども、それによって私が何かこう心理的に壊れていくとか、そういうことが起きなければですね、それによって私の人生が成り立たなくなっていくような事態に発展するということを実際に起きないのであれば、結局のところ何かを言われるとか、熱が出るとか言ったことは、すべて現実がその動いていくプロセスにおいて、必要な過程がただそこに展開しているだけで、別に困ること本当はないわけですよね。困りますけど、きっとね。そういうことが PSD のこの行き来によって認識していって、私たちはこう生きているっていうことが、100% リアルの側だけで受け入れることができればですね、多分苦しむってことはなくなるよねっていうのが平安だってことなんだと思うんですよね。で、今はそういう状態にあるわけですよ。ただこれは何も起きてないからそうなんであって、なんか起きてもそうであるっていう状態とは違うんですよ。だから私は別に悟ってるわけじゃないってことなんですよ。もちろん、言うまでもないことですが。で、結構私はダメな方なんですよ。そういうの PS でやられがちなんですよ。だからこういうことを言ってられるっていう面もあるんだと思うんですけれども、PS にやられがちなんですよ。で、PS にやられてるときってのはよくわかるんですよ。破壊的になりやすいわけですね。 いや、もうだから家族ってものがそもそもいなければ、こういう発想ってボーダーラインっぽいんですよ。家族ってものがそもそもいなければさ、別に俺熱出しても人に文句言われる筋合いないしとかって思いたがるんですよね。こういう、これを対抗って言っても、まあいいと思うんですよ。別にね、子供っぽくなったよねと。病気になるとそうなるよね、人って結構。っていうのはあると思うんだけど、私はこれ対抗だとは感じないんですよね、もはやね。子供に帰ったってのとは違う感じがする。